3ページ、特集、ロケ地、常滑市。ムービー、常滑スクリーンへ。ロケ地、常滑市。白鳥とコウモリ。2026年9月4日金曜日、全国公開。市では、映画やドラマなどの撮影支援、フィルムコミッションに取り組んでいます。普段見慣れた身近な場所や風景が映画やドラマに登場すると少し特別な気持ちになりますよね。この特集では白鳥とコウモリのロケ地として市内で撮影が行われた場所を紹介します。作品を楽しみながら常滑の魅力を再発見してみませんか。問い合わせ、観光コンベンション推進課、電話476116、ファックス349784。作品紹介、白鳥とコウモリ。善良な弁護士、白石健介が刺殺された事件。私がやりました。すべての事件の犯人は私です。容疑者として浮上した一人の男、倉木達郎。彼の自供により事件は解決したはずだった。だが、容疑者の息子、倉木一馬と被害者の娘、白石美玲は、互いの父の言動に違和感を抱く。なぜ父は殺人を犯したのか。なぜ父は殺されないといけなかったのか。出会ってはいけない容疑者の息子と被害者の娘が手を取り合ったとき、真実が揺れ動く。ポイント、常滑が常滑のまま映画になる。常滑駅の写真と鬼崎漁港海岸からの夕焼け風景にヒロインが立っている写真が掲載されています。本作で特に注目したいのは、常滑が別の町として映るのではなく、登場人物のセリフに常滑という地名が何度も登場することです。見慣れた町の名前が全国の映画館で繰り返し呼ばれ、常滑の風景そのものが物語の重要な要素になります。撮影は焼き物散歩道や常滑駅だけでなく、鬼崎の町や漁港、海岸、蒲池西の口地区など市街地から北部、雲辺にかけて広く行われました。映画を見ながら、ここは知っている、この道を通ったことがあると感じられるのは、私たちならではの楽しみです。詳細は QR コードが掲載されています。なお、省略している市外局番はすべて0569です。ロケーション、市内各地での撮影。ロケ地紹介。市街地、焼き物の街並み、北部の住宅地、漁港、海岸など、撮影は一つの場所だけでなく、常滑の日常が息づくさまざまな場所で行われました。市内各地に広がるロケ地から常滑という町の奥行きが伝わります。チェック、映画を見る前に、公開前に町を歩くときは場所を探し当てることよりも、坂道、煙突、海の光、住宅地の空気など、常滑の風景そのものを楽しんでみてください。映画を見た後にはスクリーンの記憶と実際の街が重なります。常滑駅周辺、駅周辺も含む市街地の撮影地になっています。焼き物散歩道、上り窯、常滑焼きの歴史を象徴する場所の写真です。蒲池地区、暮らしの気配が残る北部の町並みの写真があります。焼き物散歩道、伝伝坂、坂道と路地が作る常滑らしい景観になっています。鬼崎漁港、海、 町、漁港、海がつながる常滑のもう一つの表情です。焼き物散歩道、町並み、迷路のような坂道、黒壁の工房、土管や壺を使った風景、見慣れた場所が物語の景色になる。ロケ地として選ばれたのは、観光写真でよく知られる場所だけではありません。駅を利用する人、海辺で働く人、住宅地で暮らす人にとっての日常の景色も、映画の中では人物の感情や時間の流れを支える背景になります。普段は通り過ぎる風景が、スクリーンでどのように映るのかも見どころです。ストーリー&ピープル、常滑が物語の中に。物語の重要なキーワードは常滑。地名が背景に隠れるのではなく、登場人物が何度も常滑と口にする本作、常滑が常滑として描かれ、私たちにとって身近な言葉と風景が事件の真相に迫る物語の中で大きな役割を担います。常滑ってすごすぎない？出演者が驚いた市民エキストラの自然な演技、市民の参加が映画の空気を作った。市内ロケには市民エキストラをはじめ、撮影場所の提供者、地域の事業者、関係団体、フィルムコミッションスタッフなど多くの人が携わりました。完成披露試写会の場で、松村北斗さんと今田美桜さんは、常滑のエキストラがカットの直前まで自然に会話を続けていたことに驚き、その演技を称賛しました。普段の話し方、立ち方、街の空気を知る人が画面にいることで、場面に本当にここで起きていると感じさせる力が生まれます。出演した人も、撮影を見守った人も、場所を提供した人も、それぞれの形で一本の映画を支えました。何度も映る煙突とタヌキ、常滑でも陶製のタヌキが作られていたことをご存知でしたか？物語の中では煙突と陶製のタヌキが写った一枚の写真が場面をまたいで何度も登場します。常滑の産業と焼き物文化を象徴する風景が過去と現在をつなぐ大切な手がかりになります。市民には見慣れた組み合わせだからこそ、スクリーンに映った瞬間の驚きもひとしおです。知っている場所、知っている人が映っているかもしれません。物語と一緒にスクリーンの中の常滑を見つけてみてくださいね。2026年9月4日金曜日、全国公開。